北原さん。
はい。
北原さん？
あ、そうですよ。
ああ、どうもどうも。
どうも。
僕はトウモロコシの会会長の吉田裕貴なんですけど、北原？
はい。
どなたですか？
あ、北原です。
あ、北原さん。
はい。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
どうも。
どうもどうも。
熊研究
はい。
家、
はい。
漫画家、
はい。
まあ、なんて説明すればいいんですかね。
挿絵画家ですよ、最近。
最近挿絵よく描いてますね。
ええ。
ええ。
はい。
の北原さんじゃないですか。
はい。
ラジオではかなりお久しぶりなんじゃないですか。1年ぶりぐ
一
らい。
年、そうですね。一年ぶり。
最近なんか、映画秘宝などに書かれているという噂を聞いたんですけれども。
ありがとうございました。
あ、僕に。
いえいえ、映画秘宝編集長の
はい。
田辺さんに
田辺
あ
さ
り
ん
が
に、
とうご
はい。
ざいました。
なんか、あれは、愛想さん
あ、そう
か
です、
ら
そうで
紹
す。
介されたんでしたっ
そうです
け？
ね、愛想さん経由ですね。
はい。
愛想さんもありがとうございました。
僕は、
吉田さん関係ないじゃないです
愛想さんと北原さんが出会ったのは誰のおかげか、ちょっと僕ど忘れしちゃったんですけど、誰のおかげでしたっけ？
か。あ、なんか、メガネかけたなんか、わし鼻の男が。
そんな男が。
確かに、ありがとうございました。
いえいえいえ、そんな。なんか石原郷人っぽい
はい。
作風の絵
は
の
い。
人を田辺さんが求めていてっていう流れでしたっけ？
会所をなんか購読してらしたようですよ。
ああ、
は
はい。ですね。なんかツイッターでもつぶやいていただいて。
い。ええ、
ええ。
はい。
これはイメージ通りだって。北原さんの絵を見て。
なんかああいう昔のテレビに関する記事だったんですけど、
はい。
八尾純一とか、それ絡みだったんで、まあ、ちょっと、昭和っぽいイラストが欲しかったみたいですね。もうまさに僕が狙ってた
もうち
よ
ょっと大きい声で喋ってもらってもいいですか？
うな。あ、はい。
はい。
って感じで。
なるほど。それは、別冊宝島の、
はい。怖いテレビっていう、
はい、ムック。
ムック本ですね。
はい。
はい。
ぜひチェックしていただければ。
お
愛
願い
想
し
さ
ま
ん
す。
も、なんか表紙
愛
の
想さ
造
んの
形を。
表紙いいですよ
はい。
ね。いいです、いいです。全然知らなかったんですよ、僕。愛想さんも関わってるって。
はいはい。なんか、遠目慶さんが、
デザインをし、
愛想さんが、
造形を。
して、
はい。
はい。
は
遠目慶さんのイラストみたいなものも、なんか愛想さんに見せてもらいましたけど、愛想さんが言ってたんですが、
い。ええ。ええ。
これこのまま表紙に使えばいいと思うんですけど、なんで僕が
いや、そんなことなくて、もう全然愛想さん
はい。
が関わってるって知らないで、
はい。
まあ、表紙見て、これいい表紙だなって思うくらい、
ほう。
なかなかセンスのいい表紙でした
セ
ね。
ンスの部分はでも遠目先生じゃないですか。いやいや、そんなことはない
まあ、
ですけ
造
ど。
形面でも、
ええ。
はい。
立体にしたという
そうです
愛想
ね。
さん。
最初、コンピューターグラフィックスなのかなと思ったんですけど、
はい。
本を読み進めるうちに、愛さんが出てきて、
リンクファクトリーの仕事だと。
そうですね。
ええ。
は
怖いテレビの本。
い。
はい。皆さんもお手に取っていただければと思うんですけれども。
僕は怖くない。僕は怖くない。僕は怖くない。ラジオ。
まあ、それはそれとして、北原さん。なんか、最近パッとしないんですよ。
ああ、ラジオが。
まあ、ラジオもそうですけ ど、
ええ。
僕の
はい。
人生、パッとしないんです
ああ、
けど、
なるほど。面白くないって感じですか。
何かこう面白いことないかなと思って、
は
北原さん何か面白いことってご存知ですか？まあ、どうせリスナーの人たちもパッとしない人生を送ってると思うんで、
い。ああ。
まあね、お金のかからない何か面白いことをご存知だったら教えていただければなと。
ああ、なるほど。じゃあね、皆さんあんまり知らないと思うんですけれど、
ああ、でもそういうのはいいです。そういうのはいい。はい。
ちょっとマニアックすぎるかもしれないんですけど、いいですか？
まあ、調べる楽しみがありますよね、
あ、
そ
そう
ので 分。
すよね。じゃあ、
なんでしょう。
あれかな、 僕も割と最近気づいたんですけど、動物って面白いなって。
動物、
はい、
動
はい、
物、
野生動物とかね。
ああ、なんか確かに犬とか猫以外にも動物っているらしいですよね。
そうなんですよ。海とかに、
え、
海とか山に生物っていっぱいいるんですよ。
海と海、あの、よくスーパーでほら、なんか四角い美味しいものが、
なんか平たいね、
シャーケとかターラとかいう
書いてあります、
シール貼ってありますけど、あれは確かに海にポンポンって置いてあって、それを収穫していくんですよね、船で、あの切り身ごと、切り身、切り身っていう、
切り身でないのもありますけれども、
あ、切り身じゃないのもあるんですか。
あれはまあ全部死体じゃないですか。
死体、
あれ本当は生きて泳いでるんですよね。
ゲー
知らなかったでしょ。
気持ち悪い、あのままうねうねうねうねって、
そうですそうです、
あの四角い形のまま泳いでるんですか。
あれは人間が入れてるものなんですけど、
入れる、
あの箱には入ってないんですけど、
ああ、
ええ、
あのプラスチックの
タッパー、あのトレーは、
タッパーとかトレーとか言われる、
はいはい、あれは魚の一部ではないんですよ。
あ、そうなんですか。いや、
そうですそうです
、ああ、なんか、確かにそうですね。ちょっとなんかラップと似てるなとか、
はい、
なんでこんなので巻かれてんだろうなって。
そうです。
あ、あの中に入ってる、あの、ブニョブニョしたものがそのまま泳いでる
ってこと
です
か。あれ、魚っていう生き物で。
白い、なんか、細長いやつとか、赤い細長いやつとか。
いろんな魚いるんですよね。
はいはい。
川にも海にもいるんですよ。
へぇー。まあそれはそれとして、
はい、
動物、
動物、
動物が面白いんですか。
動物面白いですね。
それはどういう
だ、今年最高のトピックで言ったらダイオウイカでしょうね。
まあダイオウイカ流行りましたね、確かに。まあ、僕たちは、まあ、ずっと前からダイオウイカ、
はい、
ダイオウイカ、ダイオウイカって言ってたんですけど、注目したんですけど、最近なんかブームになって、そこら辺の見識の浅いやつらもダイオウイカダイオウイカ言うようになりましたけどね。
はい。
まあまあまあ、でもね、確かにラジオでやろうやろうと考えている間に NHK で特集というかね、あの世界大発見がありまして、映像に収めたっていうのがあって、もうちょっとしたフィーバーが起こりましたね。ただ僕正直言うと、
うん、
あれで冷めちゃった部分もあるんですよ。
まあ確かにね。
っていうのは別にみんなが注目したからもういいやとか、そういう、
うんうん、
まあスノブなことを言ってるわけじゃなくて、
ええ、
あ、意外とちっちゃいって。
ああ、なるほど。
もっとなんかクジラと戦っている姿を想像するじゃないですか。
うん、あのイメージですよね。
怪物的な、
はい。
クラーケンのモデルなんじゃないか的なね。
ええ。
あ、まあ確かにでかいけど、
うん。
そん、まあ、別に何かこう、面白みが、ね、変わった習性があるとか、すごい動きをするとか、
ま
あ、でかいんだったらもっとビビるぐらい、
そうですね、
恐怖を感じるぐらいでかいのかなと思ってたら、あんまりそんなこともなくね。
意外と、凶暴でもないしね。
そうですね。
あの、潜水艇みたいなのを、襲ったりして欲しかったですよね。
ノーチラス号みたいな感じでね。
はい、
あの NHK 取材班の乗っている潜水艦がガーって触手で掴まれて沈んでいく危機一髪みたいな映像があれば盛り上がったんですけどね。ね、なんか、
うんうん、
仕掛けたライトとカメラにフッと来て、なんかピュッと見てまたスッて。
そうですね。なんか餌食べに来ただけ。っていう感じですよね、
うん
うん、やっぱりそこはあれですよね、もっとこう捕食シーンとか見たいですよね。
そうなんですよね、
うん、
あの長い手で、
うん、
ただまああのダイオウイカ超でかいっていうのも、
うん、
かなりあの長い2本の
触手、はい、触手がね、はい、
あれ込みででかいっていう、いう話じゃないですか、
うん、
本体自体はそんなにでかくなくて、
はい、
あれがすごい長いから、まあ、全長何十メートルとか言ってるけど、ちょっと詐欺、
うん、あとね、一番 あいつの弱いところは、
ダイオウイカの、
ダイオウイカのインパクトの弱いところはですね、なんか口とかがないんですよね。
口がない、
もっとこう牙とか生えててくれると生き物ってちょっとかっこいいじゃないですか。
一応まあカラストンビっていう部分ありますけどね、くちばしの部分、
はい、もう全然インパクトに欠ける口ですよね。
まあ、触手がちょっとトゲトゲしてますよね、
はいはいはい、
僕よくイカさばくんで、そうするとあの触手についてる吸盤、
はい、
タコはなんかペタッとしたまさに吸盤って感じですけど、イカの場合はトゲトゲがついてて、
うん、
まあ、ちっちゃいリングみたいな、
はい、
ね、骨みたいなのがある
だパッと見ね、あんまりかっこいい生き物じゃない。
そうかもしれませんね、
はい、僕はやっぱり大きな口を持って鋭い牙を持ってる生き物が好きなんですよね。
例えばどういう、最近動物にハマってるってことらしいですけど、例えば、
例えば最近はミツクリザメ。
ミツクリザメ、
はい
はい、いますね。
あいつはかっこいいですよ。
まあ、気持ち悪いやつですよね。
ちょっとそう、気持ち悪い、異形なサメですよね。
まあ英語名ゴブリンシャークというぐらいですから、
はい、
なんか花、
花っぽい、
ね、花というか、まあそのなんかね、その花みたいな部分が異様に長く長く伸びていて、
はい、
でその下に口があるんですよね。
そうですね、
うん、でその下の口が捕食する瞬間に、
うん、
うわーって
伸びるんですよ。
なんかこう皮を剥いだみたいな感じのね、はい、牙だらけの口が
顎ごとこう飛び出すように伸びるんですね。
ミツクリザメいますね。
あいつは結構怪獣のモチーフになってるんですよ。
怪獣のモチーフ、例えば
古くはガメラ対深海怪獣ジグラ、
知らないけど、はい、
のジグラ、
うん、
もう間違いなくミツクリザメですね。
口がウェアって出たりするんですか。
口は飛び出さないんですけども、その頭部の形状とかはミツクリザメですね。
あ、なるほど、う
ん、で最近ではパシフィックリムの怪獣、
ああ、
確
かにミツクリっぽい、
いましたよね。
いましたね。何体か出てきましたけど、
はい、
でもまあ大抵サメっぽい、ね、まあまあ、あんまり形に個性なかったですよね。
まあ、デザインあんまり今一つキャラが立ってない感じでしたけど、
で大抵海で戦ってますしね、
でもまあまあやはりミツクリザメはモチーフにしやすいんでしょうね。
あ、それやっぱり日本でも海外でも、あの形やばいよねって思ってる人は多いってことですかね。
結構そういうファンが多いんじゃないですかね。
ミツクリザメ、まああれは確か三つくり教授が発見というか研究してたんですよね。
三つくり教授、尊敬する教授の名をつけたんじゃなかったでしたっけ。
あ、そうなんですか。
確か外国人の人が発見したんじゃなかったかな。
はいはいはい、はい、
でその日本の深海に住んで主に発見される、
日本深海がよく
いるとこ
なん
ですよね、はいはい、相模湾とか、
はいはい、
それで日本人の教授の名前をつけたんだと思います。
なるほど、そう、
ええ、
まあ三つくりってなんか学者で多い名前らしいです。
そう、そうなんですか。
なんか、ね、三つくり一族っていうのがいて、
ええ、
それ大抵学者になるらしいんですよ、その一族は。
なるほど、
うん、なんかその、まあ、なんか格闘漫画とかで言えば、なんか代々暗殺を請け負っていた一族みたいな、
はいはいはいはい、
感じで、
ええ、
三つくりの家に生まれたらみんな学者になるって、
うん、
そのどの三つくりか分かんない、海をつかさどる方の、
なるほど、の山の三つくりや海の三つくりがいる
で、まあ、中でも深海をつかさどる方の三つくり、はい、
だったんですかね、
っていうことでしょうね、その外人が尊敬していたのは、
うんうんうん、三つくりザメ、
まあ、名前もね、また三つくりっていう名前がちょっとかっこいいから、う
ん、ちょっとアジアっぽい感じですね。
そうですね、うん、まあ、英語名ではゴブリンシャークですけど、まあ、日本人もそのミツクリザメっていう、はい、ちょっと異形のものっぽ
い
語感はありますよね。
いいですね、
ミツクリザメはなんかどうなんですか。そんな、じゃあ巨大ロボットを襲ったりはしないんですか。
あいつは襲わないらしいです。
あ、意外と
あの人も襲わないらしいです。
あ、 怪獣のモチーフにはされてるけど、はい、意外と気は優しいやつ、
うん、まあ魚とか食べるでしょうから、そういう意味ではまあおとなしい生き物ではないですけど、残念ながら
能力的に襲えない。
そう、まあ生息してるのが深海なんで人とも会えませんからね、
うん、
そういった事例はないみたいですね。まあそこは残念なところ。
人を襲ってほしかった。まあじゃあわかんないですね、今後深海に人がどんどん進出していったら、
はい、
ミツクリとの戦いが起こるかもしれないですね。
そうですね、巨大な個体とかがいたら面白いですよね。
ダイオウミツクリザメ、
い
るかもしれないですね。深海何があるか分かんないですからね、
う
ん、
はい。
じゃあもうそのサメって広く取っちゃって、
ああはい、
じゃあミツクリザメ以外にはなんかほら人を食うサメとかいるじゃないですか。
はいはいはい、まあこれもみんな知らないかもしれないですけど、ホオジロザメっていうサメいるんですよね。
なんか映画にもなってましたよね、
昔。昔ね、うん。はい。あいつですね。
ティリティリティリティリティリティリティリ。
上手ね。
ティティティリ。
上手上手。
ガブリ。
ええー。
ありますね。上手ですね。
はい。はい、
もう、ホウジロザメはみんなもう、
うん、
悪人として、
はい。
イメージが固まってる節はありますけど、
そうですね。でちょっとジョーズなんていうのはあの映画の中の、まあ、めったにない事例の一つをこう強調した物語かなって思ってたんですけど、
あんまり浜辺で遊んでて割と浅瀬の方まで来ますよね、
ですよね。
なんか背の立つところまで
まで来てますよね。入り江とかにも入り込んできますからね、
動けなくなっちゃうだろうって思いますけどね、
ただあれが意外と現実に起こってるらしいんですよね。
あ、スピルバーグは実は真実を描いていた。
はい、まあ原作はピーター・ベンチュリーですけど、
はい
はい、意外と今年なんかも数十件そんなことが起こってる。
え、日本で、
海外ですね。
ほ
う、だから海外では普通にやっぱりサメの事故っていうのはかなり日常的らしくて、
サーファーとかが襲われるとか。
あ、そうですね、うん、で去年の春に東シナ海で日本の漁師さんが船が転覆して漂流した際にサメに襲われてるんですけれども、
千葉県の人ですか。
確か千葉の漁師でしたっけ、
は
あ、で救助が来る までに、まあ、海にみんなで浮かんで救助を待ったんですけど、
う
ん、足をかじられるらしいんですよね、サメ。
ホウジロザメ、
ホウジロだったのかな、確かホウジロですよね、
うん、
でなんで足をかじられるかっていうと、そのすねの部分とかが露出をしている。
露出をしている、
はい、服を着てる部分はサメは攻撃してこないんですって。
はい、
で、まあ、露出した肌の部分
にアタックしてくる。まあ、ちょうど靴下とズボンの間ぐらいの
とかですね、
うん、
だから水着の少女とかが丸飲みされる事件とかあるじゃないですか、うん、
はいはい、
だからやっぱりこう裸に近い人を狙うんですよね、サメって。
意外や服を着ているとあまりかじられにくい
のようですね。
はあ、
うん、
その転覆した漁師さんたちはすごい怖いんですけど、ディープブルーじゃないですか。
そうですね、まさにそうです。
あの映画もちょっと本当に別の意味で気持ち悪くなりますけどね。はい、ずっと海で揺れてるので、
はいはいはい、
なんかちょっと主観ショットみたいなのが多くて、まあそれはね、本当の話で、
はい、
夫婦が沖の方で転覆して、でも沖っつってもそんなにね、ボートぐらいで行けるようなところですから、
うん、
大した沖じゃなくて普通に船がよく通るんですよね、映画の中で。
はいはいはい、
で助けてっつっても普通に巨大な客船とかがボーッとか言って通り過ぎちゃうって、まあそれはそれでかなり絶望的な状況でしたけどね、近くを船がよく通り過ぎて飛行機とかも通り過ぎてるのに助けてくれないって、でそうこうしてるうちに
サメが
ジャボンジャボンって
シャークアタックですよね。
時々引きずり込まれたりね、まあとにかくカメラが揺れるから酔うっていう映画でしたけど、リアルディープブルーじゃないですか。
そうですね、そんなことが。
どうしたんですか、どうなったんですか、その
生還しましたよ。
あ、
た 食べられるまでにはいかないで、
みんな
皆さん生還してますね。死者は出てないですね。ただまあ足かじられまくったっていう。
じゃあ怪我はかなりしてる。
してるでしょうね。はい。
一回かじられちゃうとね、血の匂いで集まってくるとか言いますけどね。
そうですね。本当なのかどうかは知りませんけど。あとあれかな、サメ以外だと最近ちょっと僕が好きなのはウツボ。
ウツボ。
はい。
まあ関西では高級料理とされていますけど、ウツボ。
ウツボ。
ウツボ。
もっと評価されていいと思うんですよね。
あ、ウツボが？
ええ
ー。ああ、だってウツボでしょ。
はい。あいつらちょっと秘密があるんですよ。
秘密。
ええー。
食べると美味しい。
いや、もっとかっこいい秘密があるんですよ。
え、その秘密を教えてくださいよ。
ウツボって口が2つあるんですよ。
え、それはなんかいやらしい話ですか？
違いますよ。
ほら、下の口は、ね、上の口では嫌がってるけど、下の口は俺のウツボを受け入れたがってるぜ。
違いますよ。あの、皆さん大好きなあの、ギーガーのエイリアンってあるじゃないですか。
H.R. ギーガーの、
はい。
エイリアン。
エイリアン。
まあまあまあ、はい。
あいつって、喉からもう一つの口出してきますよね。
出してきますね。トローンってした。襲ってくるときにね。
口ぐわーって開けて、中の口がシュパッって出てきて。
明らかに弾痕っぽいですけどね。
ちょっとエロい感じで。ウツボもまさにあの口を持ってて。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。エイリアンみたいに。
まあ、ウツボは確かに口、まあ、第一の口というか、みんなが知ってる口ってでかいですよね。
はいはいはい。
ある程度。
そうなんです。それで。
海蛇みたいな形ですもんね。
はい。まあ、魚なりを加え込むんですけど、うん、あの、飲み込めないじゃないですか。あまりにも大きい獲物って。
あ、自分の口よりでかいものを飲み込んじゃったりするんですか。
ま、その、喉から出る第二の口で引き寄せる感じで、
はい、
体内に持っていくんですよね。獲物を。
おぉ。
ええ。
本当エイリアンじゃないですか。
エイリアンっぽいですよ。かっこいいでしょ。
え、その口見たことあります？
映像とかでありますよ。
YouTube とかで見れます？
ああ、YouTube どうですかね。僕は何で見たのかな。テレビで見たと思うんですけど。
え、それ、どういう口なんですか？第二の口は。
え、もうエイリアンの口。そのまま。あれです
ね。いや、でもシャーってカチカチカチカチとかやってる。
まあ、うん、カチカチはないけど、うん。グニョンって出てきて。
気持ち悪いですね。
いや、かっこいいでしょ。
まあ、じゃあギーガーもウツボを見て、あ、これだ
って。うん、知ってたかもしれないですね。
うんうん、
ミ
ツクリザメもちょっとね、エイリアンっぽいっていうか、まあその口が飛び出すっていうのはね。
そうですね。あのアクションは。
うん。しかもなんかちょっと、
うん、
皮膚のないような口ですからね。
あ、そうですね。膜みたいなので繋がってる感じで、うん。やっぱそういう捕食の仕方をする生き物ってのはかっこいいですね。
でもウツボ、以外に
、はい。知りません。
ないですよね、多分、ね。
多分
そういう捕食って、ね、ミツクリザメとウツボ。
くらい。まあ、それで十分じゃないですか。
まあまあまあ。そうですね、
うん。
うん。まあ、あとは何でしょうね。悪食っていう面で言うと。
はい。
はい。
イワナ？
あ、イワナ欠かせないですね。
イワナはね、いろんな伝説があるような魚で。
はい。もう釣吉三平とか見てると、
うん、
実は世界最強の生物はイワナなんじゃないかぐらいに思えちゃいますけどね。
釣吉三平の第1話でタヌキ食べますからね。
イワナが、
ね。イワナが。
主クラスになってくるともうちょっとやばいですからね。
でも確かにね、漫画ほどじゃないイワナでも現実にこう、腹の中からネズミが出てきたりはするんですよね。
ちなみにどういう風に食べるんですか？だって住んでいる土壌が、土壌っていうかその舞台が違うじゃないですか。
だからまあ、水に落っこちた哺乳類とかがいたら、そのまま食べてしまう。っていうのがイワナ。
はい、別に陸にベタベタベタって上がってて、ガーってってまた引きずり込むとか。
ではないと思います
けど。さすがにそこまではしないけど。
え、
釣り吉三平ではタヌキどういう風に食べてました？
水を飲みに、水辺に。
タヌキを
ザバーンって
引きずり込むに近いじゃないですか、それ。
ただまあイワナっていうのはそういう悪食だからどんどん大きくなるんですよね、
はい、ああ。
だから深山幽谷にいるイワナは外敵がいない、
はいはいはい、
だからどんどん大きくなっていく、
うんうんうんうん、
だからまあ三平みたいな主みたいなのが深い山にはいるんじゃないかっていう。
なるほど、もうそうするともう引く力も強いし、
うん、
どうもだし、
うん、
でやけに頭良かったりしますよね三平だと。
魚って大体頭いいですよね、
うん、まあまあまあまあだから駆け引き、だから戦う相手としては面白い、
釣りっていうのは面白いっていうのそこですよね、
うん、まあ確かにイワナっていうのはまたなんかちょっと不思議な魚ですよね。まあ花を食べたりもしますしね。
あ、そうなんですか。
みたいですよ。
へ、
そんなね、あの悪食な面もあると思えば、
うんうん
う
ん、
こうポチャンって池のほとりに、ほとりというかその水面に落ちた椿の花みたいな、あ、なんか分かんないですけど、
をもう食べると、うん、
風流な
風流なのか、まあ何でも食べるっていう、う
ん、まあ悪食じゃあ悪食ですね。確かにそのエピソードもね。
だ
からこのイワナ玄談っていう
イワナ玄談ね、
本があるじゃないですかね。ワンツーとありますけど、
ええ、
イワナの不思議な話だけを集めた、
あれはだから
山と警告者
でしたっけ、
確かそうだと思いますけど、ええ、から出てる、まあ割とこの怪談好きにとっても、
うんう
ん、あ、こんなジャンルあるんだって。
そうですね、
釣り人怪談っていうジャンルはあるんですよ確かに。
はいはい、
あの怪談ちょっとマニアックになっていくと分かるんですけど、
まあ、山の中に行きますからね釣り人も。そ
うですね、あの、だから山の階段とまたリンクする部分もあるでしょうし、でまた一人でねじーっとしていたりもしますから、
うんうんうん、
また海は海でね、
あ、はい、
あの沖釣り行ったり、あとはちょっとね、うん、ちっちゃい島みたいな岩場とかで一日中いたりしますから、
うん、まあやっぱり異世界っていうかね、異界っていうことで人間の心理も変わってくるでしょうし、
まあその異界と対峙するものですからね釣りっていうのは、う
ん、はい、
異界対峙というか異界と同化して、
うんうん、
そのね別の世界の生き物とこう、まあ、調和というか同化してその生態に合わせてそこに食らいついたところを取るのが釣り、うん、
はい、
ていうかまあ狩りですから
ですね、はい、
まあ、狩り人はもっとたくさんいれば狩り人階段もあったんでしょうけど、
うんうん、
いかんせんねマタギとかに比べて絶対数が多いですから、うん、釣り人っていうのは、
うんうん、
釣り人階段っていうのはやっぱあるんですよ、
はい、
まあ、そこまでいいんですけど、
ええ、
イワナで1ジャンルっていうのがね
そうですね、ま、しかも2冊の本になってますからね
すごいですよね、
ええ、
まあまあ階段した話を期待するとそんなにすごい階段ってわけでもないんですけど、
あ、読みました
1番は読みました。
1番読みました。でも結構気味の悪い話ありますよね。
そう。まあまあ気味悪いっちゃ気味悪いですけどね。まあ幻想的な話が多い。
多いし。
あれ、例えば何ありましたっけ？僕もちょっと昔読んだん
で。ああ、例えばですか。とにかく、イワナを大量に釣れたりする日がある。
はい。
うん、そういう日は災いが起こるっていうね。
ああ。
イワナをたくさん釣れる日ってのはいいことがない。
ああ。
っていうのが、まあ、各いろんな人が書いてるんですけど、割と皆さんに共通してる概念で、
確かにそれなんか、ね、よく聞きますというか、よく出てきてるような気がしますね。
あの松谷美代子さんでしたっけ、昔民話でイワナの会っていう、
それは現代民話講かなんかですかね、
はい、はい、やっぱりそれもイワナを取る漁師たちが奇怪な体験をするっていう民話で、
はい、
漫画日本昔話なんかでもやってましたよ。
あの山小屋に二人漁師がいて、
はい、
で誰か訪ねてきてっていう話じゃなかったでしたっけ、
お坊さんが訪ねてきてイワナを取らないでくれと、ここには主がいるから、
はい、
あの毒を流してあの漁をしようっていう相談をしてるところに来るんですよ。
はいはいはい、
でそれはいくらなんでもやめてくれよとみんな死んじまうから魚がって、ってまあそういう話があるんですけど、
ありますね、
うん、やっぱりもう昔からやっぱりイワナっていうのはそういう存在だったんでしょうね。
あとはまあ大量に取ると災いが起こるっていうのはちょっとあの、
うん、
江戸の七不思議の置いてけぼりとも通じますよね、
はいはいはい、
やけに大量に取れる時があって、うん、 で、なんでこんな取れるんだろうと思ったら、まあ、帰り際にいつも置いてけ置いてけって言われて、まあ、ビッグの中が空になってたり、まあ、怖くなってビッグを置いて行かないとダメだよみたいな、
はい、
本所七不思議でありますけどね。
やっぱり江戸時代あたりだと摂政は魚くらいだったのかもしれないですよね、一般の人というか。
まあそうでしょうね。
だからまあ釣りも、はい、釣れなかった時は坊主っていうのは摂政をしなかったっていう意味での坊主ですからね。
なるほど、確かにそうですね、
はい、
うん、
岩名言談ね、面白い
本、面白いですね、まあまあそれはそっちで岩名のその面白さっていうのは、
うん、
なんで最近岩名ハマってるんですか。
今単純に釣りやってるからですけど。
あ、釣りやってるんですか。
やってます、やってます。
あ、じゃあその渓流釣りも行くんですか。
海釣りが多いですね。
あ、じゃあ岩名じゃない。
岩名じゃないです。でも、まあ、その流れで岩名言談読みまして、
うん、
まあ岩名ってのはやっぱ不思議な魚ですよね。
うん。
うん。怖いですよ。
う
ん、
そうですね。
ええ
ー。まあ割とでも面白い本ですね、岩名言談。
はい。
おすすめ。
おすすめですね。ですね。
他には、どんな動物がいるんですか、この世には。
この世、そうですね。大体出尽くしましたけど、僕、熊っていう動物好きなんですよね。
熊？ベア。
ベア。
いましたね、そういえば。熊。
熊。熊面白いですよ。
熊、そっかそっか、なんか、トウモロコシの会っていう人たちが何回かラジオ撮ってたりしますよね、それ。
割と5回か6回やってた気がします。
やってた気がしますね。熊について。
熊ね。
うん、でもまあ5回6回話すうちに、だんだんちょっと話が先鋭化というか、
はい、
マニアックというか、その初めはね、単純に熊、人食い熊の怖い話みたいな、
はい、
まあ、誰もが楽しめる。まあ、大抵みんなそこから熊に入って、いきますよね、熊趣味に。
去年撮ったあたりはもうお前ら熊好きで当然だよなっていう態度で始めちゃってましたから。
でその今この日本の現代社会において熊と共生していくにはみたいな、そういう話は別に聞きたくないんだけどなってリスナーの人も思っていると思うんですよ。
はいはいはい。
ちょっと立ち戻りましょうか、人食い熊に。
入りやすいところから。
はい
はい、いいですね、それも。
まあ、じゃあ本題ですよね、つまり。このラジオの。今までちょっと、いろんな動物の話してきましたけど。
はい。
やっぱり熊ですからね、我々も。熊
ね。はい。
どうですか最近、その、まあ、人食い熊は。
人食い熊ね。まあまあ、そこそこ盛り上がってましたよ、今年も。
あ、マジっすか。
ええ。
まあまあ盛り上がってて、つまり、被害が
起き
て。
被害がありました。
っていう、まあちょっと、まあその別に悲しむべきことなんですけれども。
はい。
はい、
うん。今年は、
うん、
ヒグマの被害もあったんですけれども、
はい、
死亡者、ヒグマの方で一人だったと思いますけど、ツキノワグマが元気でしたね、今年は。
ああ、ちょっとごめんなさい。ヒグマの方ってことは北海道でまず一人、被害が。
亡くなったと思います。
はい。
まあ、畑の作業中襲われた感じだったかな。
はい、
は
あ、
ただ
本州の方でツキノワグマの事件はかなり、
そうですね、印象に残る事故が2件ありましたね、
うん、やっぱり長野とかですか。
一つは花巻市。
あ、岩手。
岩手県、はい、岩手県かな。
花巻は岩手ですね。
岩手ですか。
なめとこ山の熊。
福島だったような気もする。福島に花巻ってあります。
ああ、ちょっとわかんないですね。会津。
会津でも事故あったんですけど。
ありましたよね。
福
島だったら。
そっちの花巻っていうところを。
はいはい。まあまあまあ。
ちゃんと調べます
うん。まあ、その土地はまあ確かに後でちゃんとはっきりしますけど。
はい。
具体的にはどういう事件だったんですか。
ですね。山に、
はい、
まあ、山菜採りだかに出かけた人が帰ってこないと、
はい、
で、まあ、捜索したら、死んでたんですよね、
は
あ、で、営林署の職員とか、
はい、
警察官とかが死体の回収に行ったんですけれども、
はい、
まあ、回収作業中に熊に襲われたっ ていう事件がありました、ね、
ええあ、ちょっとなんかそれ苫前三毛別事件を思わせるような、
うん、結構だから月のアグマなんですけど、
うん、
うん、少し人食いグマ寄りですよね。
わざわざそんな回収しに行った人たちを襲う。
だからもう人間を恐れてはいない
ってことですよね。
食べ物として認識したかもしれないですよね。
でそのやっぱりその一番最初の被害者の方は亡くなられて、
あ、死んでました。はい。
で捜索隊の人たちは、
まあ大怪我を負いましたけれども生還してますね。
熊自体は、
熊自体その場では逃げたんですよね。
ああ、
襲いかかってみんな逃げる程度で、
はい、
駆除はその時はできてなかったと思いますね。
うん、
そのことだったかな。
まあさすがに、
うん、
そこまでされたら多分完全に駆除の方向で動きますよね。
でしょうね。
猟友会とか自治体とか、
はい、
まあ多分駆除はされ、
うん、まあその報道を僕見てないかもしれないですね。
じゃあ実はまだ捕まってないかもしれない、
かもしれないですね。まあ冤罪で他のクマが殺されて駆除しましたっていうケースもあるだろうし、
上手じゃないですか。
でもよくある話ですよ。
あ
とかですね、うんうん、あとは会津のね新聞配達をしてる男性が、
はい、
クマに襲われて、
うん、
でね、まあ、その後その救急車を呼んで、
はい、
でその同じ場所でもう親子が2人襲われて、しかもその親子の家にクマが一旦侵入して出て行ったっていう事件が、
それも月のアグマ、
これ月のアグマですからね。アイズですね、
うん、いや本当なんか昔のヒグマの怖い事件みたいなのばっかりですね。
はい。あと、
で結局それはどうなったんですか、顛末は。
顛末どうだったかな。駆除されたんじゃないですか。
まあさすがにね、まあ、この時代ですからね、はい、まあまあきちんと駆除という結末に大抵なるんでしょうけど。
あと花巻の事件違ったかも。
うん。
間違えたかもしれない。
それ場所が、
場所というか事件そのものが、
はい、
ね、僕ちょっと一つ好きな事件があって、
は
あ、それも東北の方だったんですけど、
はい、
親子グマが住宅地市街地に出没したんで、
うん、
子グマを殺したんですよ、駆除したんですね、
はいはいはい、
その後3人くらいの人がその親グマに狙われて大怪我をしてるっていう、ちょっと大巨獣ガッパっぽい。
いやいや、ま
あ、ジュラシックパーク2です。
例えがもう、
そう。もう昔から、その、ね。
子供
が。子供を、
うん、
うん。捕獲したり殺したりすると、親が怒るっていう。
はいはい。
パターン。
怪獣映画とか
も。彷彿しました。
王道的なパターンですよね。
はい、多分だから、母グマが子グマを探して徘徊してたんじゃないか。
うん。
と、学者も言って、出ましたね。
でまあ関係ない人が襲われたと、
はい、そうですね、あの農作業中にあのもう道路を越えて一直線に走ってきた熊に
うわ
襲われたりしてたんですよね。で
それは被害はどんな感じだったんですか。
死亡は出てないんですけど、
はい、
まあそこそこの重傷、
はい、
軽傷重傷含めの怪我ですよね、
うん、
割
となんかちょっと映画になりそうなものばっかですよね。もちろん被害に遭われた方には申し訳ないんですけど、
はい、
エピソード的にはどれも
月のワグマはそうですね、ヒグマに比べても全然体格は小さいんですけれども、
うん、
割と攻撃性高いですよね。
そう言わざるを得ませんね。なんかやっぱりヒグマの方が怖いイメージはあったんですけど、はい、性格的にね、
はい、
もちろん身体能力がヒグマの方が高いのは別としても、
うん、
月のアグマの方はもっとなんかおとなしいイメージがあったんですけど、
ところがね、
ええ、
毎年毎年そのクマによる人身被害っていうのはあるんですけど、ほとんどが月のアグマなんですよね。
いやもうそれ地域が広くて絶対数が
っていうのもありますけども、やっぱりヒグマっていうのは基本的に隠れる、
は
あ、人間に対して隠れるっていう 習性をすごく持ってるんですけど、
うん、
ツキノワグマあんまり隠れないんですよね。
うーん、
人間見たらむしろ襲いかかってきちゃうっていうところがあるようですよ、うん、
それはもともとの習性からなのか、それともまあその人間が土地を広げていったり山林を開拓していって、北海道だったらまだね山深いところとかありますけど、
はい、
本州だともうかなり道路とかも、ね、山の中入ってってるから慣れていってるのか。
あ、人慣れというか
世代ごとに、
まあ、それもありでしょうし、まあちょっとツキノワグマバカなのかもしれないです。
あ、
ええ、
単純にね、
単純にその、はい、恐怖心っていうものを持てない。
はいはいはい、
うん、
まあ脳もちっちゃいだろうし
っていうことかもしれないですね、
うんうんうん、
あとはまあ人間と関わってきた文化の差もあるかもしれないですね、ヒグマは、まあ、古くからアイヌとの共存みたいなのがうまくできてた時代がありましたから、
うん
うん、それもあるのかもしれないですね、うん、
まあでもヒグマにせよツキノワグマにせよ最近は割と人間のね土地と山の境界線が曖昧になってきてるんじゃないですか。
そうなんです、
はあ、
はい、もうそれはもうなんていうんですかね、証拠も出ちゃってるというか、
はい、
例えば昨年長野駅にツキノワグマが出たっていうい
や
駅のホームにツキノワグマがいたっていう。
長野駅って割と都会ですよ。
都市ですよね。
まあそんな、はい、あ、まあ、この手
あったんですよ、そういう事件
が。そんな大都会とは言えない。松本に比べてもどう、まあ、これは言っちゃいけないですね。あの、はい、本当に、もう激凛に触れるんで、
ええ。
松本より田舎じゃないとかいうことは口が裂けても、僕は言えないんですけど、
はい。
はい。
で、その、駅に出没した熊さん、
はい。
解剖した結果、要は山から降りてきて、
うん、
農作物を、
はい、
食べた。
はい、
っていうことではなく、割と市街地近隣のその川辺に生える草などを主に食べてたことが分かったんですよね。
それは何を意味するんですか。
つまり熊さんの生息地が市街地にすごく近づいてるということです。
ナチュラルにもう、
はい、
市街地の方の草花を食べてる
っていうことですね。
植物を食べてる、まあ作物だったらそのイレギュラーな事態として人間が作った畑のものを、あ、美味しいって食べる、
はい、
で味を覚えちゃって里に降りてくるようになっちゃうっていうのはあくまでも、
うん、
まあ特殊な事例。
そうですね。
でそれはそれでまた駆除とかはあるんですけど、
はい、
そうじゃなくてもう熊の生息地帯全体が少なくともその長野駅近辺では、は
い、ちょっと拡大してる、市街地に向けて拡大してる
っていうことですよね。
ってことが分かって、あとは札幌の方でも、90年代以降、あの、熊の駆除っていうのをあんまりしてないんですけれども。
それはなんでですか？
あ、保護の目的で、
はあはあ、
春熊駆除っていうのは昔やってて、
うん、
それでまあ熊も恐れて市街地に出てこなかったんですけれども、
うん、
それをもうやめてるんですね、今は。
はいはい。
で、まあ札幌って割と、毎年熊の出没が多いんですけれども、
うん、
ヘアートラップって言ったかな、札幌の周辺に、なんていうんですかね、有刺鉄線みたいなのを張って、
はい、
そこを徘徊する熊の毛を採取してるんですよ。
はあ、はあ、
体毛をね、
はあ。
それで DNA 鑑定して、つまり札幌周辺に住んでる熊の個体っていうのが、大体把握できてるんですよね、
うん、
でその DNA で鑑定した結果、どうやら札幌市の周辺にメスグマが住んでいて、しかも繁殖をしたことが分かった。
もう完全にそこを住居としてると
っていうことですね。山から降りてきてるんではなく、もう札幌市街
近くに住んでる、マイホーム構えてる
っていうことですね、はい、だからそういう意味ですごく危険な状態ではありますね。
まあちょっと、はい、そもそもの生態系に関わってくるレベルの話ってことですもんね。
はい。
やばい。
どうしようもないんですよ。
ちょっとまだ山暮らせよって言うわけにいかないですからね。
はい。いやもう町に住んでんだと。
もう山帰れねえよ。
帰らないです、
ね。こんな便利なところね。は
い、そうです。
木綿のハンカチーフじゃないですか。都会の絵の具に染まらないで帰って。もう染まっちゃったわけですよ。
はい。そういう感じで、まあ、そういった、まあ、人間との確執の問題はかなり悪化しているのが今年よく分かった
というか。それはでも山を開拓ガンガンしてるからっていうことですか。でもそれが最近になってる話じゃないですよね。
そうですね。やっぱりその駆除をしてない、駆除っていうかその漁師の数が減ってるっていうのはやっぱり大きな問題で、
はいはい、開拓云々より
ですね。で、熊がまず人を恐れなくなる、
うん
うん、で町の方に出てきてしまうっていうのがまあ根本にあって、で月のアグマにおいては福島第一原発の影響も結構出ていて、
放射能、
放射能ですね。
熊が放射能になってるってこと、うん、脳は脳みその脳で
というよりはセシウム量が熊の肉から検出される、
ほう、
多量に検出されてますね。ということは漁師が熊を取らない、はい、なぜなら取っても何の意味もないんですよね。売ることもできなければ食べることもできませんから、
はいはい、
ということは、まあ、漁が行われない。
あとはそもそもあんまり立ち入りたくないっていうのもあるかもしれないしね。
それもそうですよね、
うん、
そうすると熊が増え、
うん、
しかも人間を恐れる機会を逃す、
うん、
っていう意味で、まあ、今後もあんまりいいことにはならないですね。
まあ、会津は割とその原発からは遠いところですけど、
ええ、
福島の中では、
はい、
まあ、ただやっぱりなんだろうね、その間接的にそういう影響は出てるってことですね。原発事故、セシウム問題ですか、うん、原発事故から、
はい、あ、そう、今年5月熊祭りって言ったんですよ
それどこの、
あれはどこだ、どこだどこだ、
え、なんで行ったんでしょう
来ました行きました、本州、場所が、はい、本州です、
ね、東北、
東北方面、
はい、
宮城県、
はあ、
とかあの辺、
宮城のあたり、
熊祭りっていうのがあるんです
よ、はい、
で結構毎年人が集まるんですけど、
はい、
もう参加客がもう激減、
うん、まあ、じゃあそのやっぱり放射線度が、まあ、高いというか原発に近い立地のところってことですね。つまり、
まあ、そうですね、まあ、東北全般熊さんかなりセシウムの基準値超えちゃってて、
というかその熊祭りに人は来ないっていうことは、
それがなんで来ないかっていうと、
はい、
熊祭りっていうのはもともとそのマタギ文化をこう枯らさないというか、
うん、
こういう文化があるんだよっていうことを世間にこう教えていきたい。
なるほど、
うん、
山形の、
あ、山形県ですね、すいません、
小玉川、小玉川、まあ、小さい玉の川、
あ、そうです、そうです、はい、熊祭りっていうのが行われてて、はい、まあ、マタギ文化継承を目的とする、
うん、
だからマタギの人たちも参加してて、
うんうん、
まあ、その面白いんですよ、
はいはいはい、
熊の取り方とかを実演してくれたりして、
あ、そういう熊の毛皮がバーって吊るしてあるところ、
あ、そうです、そうです、
なんか山伏がブワーってホラガイ吹いてる映像がありますけど、
そうですね、その山の神に対する儀式なんかも見れる、
きっとアイヌっぽいですね。
そうですね、
うん、
で、熊肉の販売があるんですよ、そこって、うん、毎年、
うんうん、
熊汁を振る舞うというか、まあ、お金を出して食べれるっていう、
うんうん、
でやっぱセシウムの問題で今年はなかったんですよね。
え、山形でも、
はい、
それなりの距離あるのにね、
やっぱり基準値は超えちゃってます
よ、ね、
あの辺、
まあ、やっぱりその山だから堆積して、まあ、その除染はしないですからね、山の中だったら、あ、そういう、じゃあ割とジビエ関係が基準値超えてる場合多いんじゃないですかね、うん、熊に限らず。
イノシシなんかも、
うん、
とにかく獣はまずいですよね。あ、だってチェルノブイリの方って、
うん、
イノシシはいまだに食べれないですよ。
はあ、はあ、
ええ、
うん、だからまあこれ言ったらあれですけど、
うん、
ね、虫マーゼルさんとか周りにいますけど、虫も結構
いい。虫はまずいと思いますよ。あれだって、あの、虫モアゼルさんたちがやってる、はい、あの、昆虫食のイベント、
はい、
前、参加したことありますけど、
はい、
その時そんな話してましたよ、内山先生とか。
ああ。
ええ
ーね。
虫やべえって。
まあまあ、その虫食自体がどうのこうのってわけじゃなくてね。
ではなく、はい。
やっぱりその、
まあ、放射の
ある程度その原発事故のところから、福島第一原発から、まあ、半径何キロメートルとか、セシウムの、まあ、飛散の具合にもよりますけど、
はい。
一応まあ、でもまあ、その課題を無視しろとはちょっと言えませんからね。
そうですね。
一つの問題としてはね、まあ別に虫食の人たちは悪いわけでは全くないんですけど、
う
ん、あるのかなとは思いますけどね。
はい。まあまあ、とにかくそのセシウムの問題っていうのは、まあ結構この、環境問題にも関わってきちゃう。うん、
いや、それはそうでしょ。
あ、それは単純に、その、土壌汚染が、っていう話ではなく、
はい、
その、
ああ、熊が里に降りてくる。
降りてくるとかっていうことに関してもそうですね。結構いろんな弊害が出てくるでしょう。それは、漁ができないからっていうことを、発端に。
はいはいはい。またちょっと、
すいません。
血湧き肉を踊るような話ではなくなってしまいましたけど。
はいはい。
ちょっと、まあ、それはそれとして大切な問題なんですけど、海外に目を移してみましょうか。
カムチャッカね。
カムチャッカ。
カムチャッカの熊の凶暴化。
はぁ、あ。ロシア。
ロシアですね。
まあ、グリズリーですよね。
グリズリーはヒグマより凶暴とされてるんですけれども。
うん。
はい、
まあ、でかいですし。
うん、今年は随分駆除が行われたそうです。
っていうことは、つまり、人食いグマ、凶暴グマが多かった。
そうです。
はあ、
はい。人身被害もかなり多くて、まあもちろん食べられた人もいるし。
そういうのは自然公園とか
で？自然公園とかですね。うん、でも、まあ、カムチャッカほとんど自然公園でできてて、
うん、
まあ。
まあでっかい知床半島みたいなもん
そうです
からね。
で、うん、まあ人と接する機会も増えているということですね。
はい、うん、
で、グリズリーは割と襲いかかってくるらしいんですよ。
うんうん、
ヒグマのように隠れるというよりは、
うん、
もう出くわしたらもう攻撃っていうパターンが多いらしいんで、あの、ロシアが結構頭を抱えてるというか。
はあ、
ええ。
プーチン大統領はでも熊とかね、乗りこなしてますよね、画像を見ると。なんか川を熊に乗ってバシャバシャバシャって疾走してる画像がよく、
あの上半身裸で、とてもお上手にね、グリズリーを乗りこなしてます、ね。
あれはコラでしょ。
でしょうね。
だって、手綱もさ、あぶみもなしでさ、もう馬じゃないんだからさ。
あの写真は何なんでしょうね。
そうね。
はい、その作られた意図もよくわからないコラ写真ですよね。
しかもあまりコラの、その、ほつれが見えない。
そう、とても上手な合成写真ですね。
ですよね。だからプーチンがカムチャッカ行けば、
はい。
いいんじゃないのか。
っていう、批判？
いや、期待。
期待。
映画化決定。なんか全体的にじゃあ世界で、うん、熊被害は起きてるってことですね。増えてるってことですね。
そうですね。出没が例年より少なかった地域もあるんですけれども、ただ、まあ、いろんなシンポジウムとかも行われて、
うん、
ちょっとまずいんじゃないのっていう意見も。
もう今、世界の熊事情としては、
はい。
これちょっとフェーズ2に入ってきてるよ、みたいな。
危険、危険っていうね。
はい、デフコンがレベルが上がってるよっていう。は
い、そういった意見をこう、公表してる学者さんもいますね。もうここまでだと。なんとか対策を講じないと、
うん、
もうこれから毎年人が死ぬぞっていう警告を出してる学者もいるくらいの状況ですね。
じゃあやっぱ気候の問題とかも地球規模で見たら。
気候ね。
あったりするんですかね。
僕、前々から熊と気候っていうものに注目してるんですけど。
初耳ですね。
もう、そんなことないです。ツイッターとかでしょっちゅう。
あ、そうですか。すいません。
言ってますよ。
はい。
いや、要は、まあ、熊嵐ですよね。
吉村明先生の名作。
はい。熊を殺した翌日でしたっけ。
はい、も
う暴風が吹き荒れたっていう。
ああ、一般名詞的な意味での熊嵐。
熊嵐ですね。はいはい、あと、民族学の方でも、
うん、
あの、熊を殺すと雨が降る。って言われてるんですよね、
うんうん、
だからなんか気候と熊の行動って関係があるんだろうなって思ってて、
うんうん、
でそれを、兵庫県のが、NPO 団体かなんかが、過去のデータを見て熊と気候の関係を発表しましたね。
え、それはなんか猫が飼われてると雨が降るとか、ツバメが低く飛んでると、
うん、
まあ、雨とかそういうことでは
なく、そういったものもでも、なんですかね、科学的に分析すると因果関係があったりするんじゃないですか。い
や、もちろんそうなんですけど、
ええ、
そういう話と、まあ、虫がね低く飛んでるからどうのこうのとか、
はい、
湿度がどうのこうのとか、
はい、
というのと、でも熊を殺すと嵐になるってさ、違うじゃないですか。
今回は そういう発表ではなくて、
はい、
熊の、人的被害、
はい、
人身被害、
うんうん、
と気候の因果関係をデータと照らし合わせてあることが分かったと。
ほうほう、
高気圧がピークに達した後人身被害が起こるの、うん、起こる、
はあ、
でそれは、毎年の人身被害の8割が高気圧の後に起こってる。
それは肺になってるっていうこと、
ってことなんですかね。
まあ、ちょっとちょっくら遠出してみっかって、まあ、人間もね高気圧、
はい、
まあ、晴れてるとそう思いますけど、
だから当然高気圧がのピークがあった次は低気圧が来るんじゃないかなって思うんですけど、
つまり高気圧で
熊が事故を起こし事件を起こし、まあ
まあ、人が殺されるとその対策が練られ、
練られ熊が死ぬ、
うん、
そうすると
猟友会とかが熊を撃つ、
撃つ、はい、そうすると暴風が来たりとかね、
はいはい、
ということか。熊嵐とは
逆算的な話ってことですよね。
熊嵐に関してはそうですね、ただし、まあ、とにかく事故が起こるのは高気圧の後だと、
うんうんうん
うん、まあ、それは20年分くらいのデータを検証した結果そういう導き出されたデータ。
理由とかは特に書いてないんですか、その、
あ、なぜ熊が人を襲うか、
高気圧がピークになると襲いやすくなるかの理由っていうのは、
ただその数値的な話です
ね、はいはいはい、まあ、あとはちょっとみんなで検証していこうよってことですかね。
ちょっと注目していきたいっていうね、気候と熊。
なるほど、
面白いでしょ。
面白いですよ、
うん
うん
うん、
まあリスナーの方々もね、
うん、
熊ラジオは割と好評ですから、
この番組は関東ネットラジオリンクの協賛でお送りしております。
雪男の話。
雪男ね、
うん、
雪男、はい、雪男の正体ってヒグマだと。
あのね、僕それ初めて聞いたんですけど、
去年日本の、はい、登山家の方が、
はい、
そういう著作を出してるんですよね。
はあ、
海外の登山をしながら、まあ、雪男に興味を持ったんでしょうね、
うんうん、
でそれを個人で調べていて、イエティっていう言葉って現地の人にとってヒグマっていう意味なんですよ。
なんか、ああ、なるほど、
はいはい、でまあよくこう雪男の皮だなんていうのがこう世間にありますよね、
はいはいはい、
あれヒグマの皮なんですよ。
はいはいはいはい、
おそらく。ということで、まあ、ヒグマだよと。結局は。
っていうか、まあ、現地の人は普通にヒグマだよって。
そうそう、ヒグマ、ヒグマ
って言ってた。でかーしゃーと何あ、これヒグマ、ヒグマって
言ってた。
イエティって言ったら、
はい、
イエティ、そんな化け物がこの世にいるとはって。
って言って、海外の人は思って。
で、勝手に人間っぽい、
そうですね。
ユーマに仕立て上げてしま
う。あの怪我を見るとね、なんかこう、 原始人みたいな、
はいはい、
類人猿系なのかって思ってたんですけど、実はヒグマで、
うん、
っていう本を出した人がいまして、
はい、
うん、で今年、
それは去年の話ですよね。
それ去年ですね。
で1年経って今年、
イギリスの学者がその世間にこう流布してるヒグマ、ヒグマじゃない雪男の痕跡、
はい、
毛皮とかを集めて、
うん、
あの DNA 鑑定をしたと。
うんうん、
そしたらこれヒグマの遺伝子じゃない。
え、じゃまさか巨大類人猿が本当に今でもチベットや、
うん、
カナダや、
うん、
どっかの奥地にいると。
うん、いや、ところが類人猿の遺伝子でもなく、
うん、
なんともう驚くべきことに、
はい、
古代北極グマの遺伝子。
まあ、微妙な違いってことね。ヒグマじゃない。
はい、
ヒグマではない。え、じゃあ何に？
北極グマでもないんですよ。うん、古代北極グマなんです。
ちょっと違うんですか？
だからもう、絶滅した生き物の遺伝子を、
うん
うん、雪男とされるものは持ってる。だから、なんだろうこれって話なんですよね。現実的なのかロマンのある話なのかよく分からなくなったっていう。
そうですね、
はい、
初めちょっと現実よりまあそういうことだよねって思ったら、あ、まあそれはそれで現実よりの話ではあるけど、
うん、
ね、巨大類人がいたよりは、
はい、
ただまあそのじゃあ昔絶滅したものの毛皮を現地の人とかは持ってた
ってるっていう、
はい、ちょっとロマンもある。
そうです。だからもしかしたらそのまだ発見されてないクマがいるかもしれないってことですよ。
なるほど、
はい、
あ、
それは古代生物の遺伝子を色濃く受け継いでる生物ってことですよ、
ね、がお口にいるかもしれない。
はい、
まあ、そこなってくるとがぜんちょっと、
うん、
言ってもおかしくねえなぐらいのレベルの話になってきますよね。
そうですね。
はい、まあ、石原慎太郎とかもイエティとか探しに行ってましたけど。
はい、ネスコじゃないのそれ。
あ、ネスコか、それ
は。ネッシーですね。
ネッシーですね。じゃあ、ヒバゴンもそうなんじゃないですか、じゃあ。
ヒバゴンって北海道でしたっけ？
いやいや、ヒバですから、あれは、
違う、外国。
山陰の方じゃないですか。
あ、そのあたりですか、
はい。
あ、昔、あの、秋田のマタギが、雪男の調査したって知ってます、
うん、いや、知らないです。
したんですよ。
はいはい。
あの、ヒマラヤの山道とかをこう歩けるっていうのはマタギがいいだろうってことで、
はいはい、
雪山には慣れてるだろうってことで行ったことがある、
は
いはい、まあ見つかってないんですけど、
はい、
一応ね、
なんかあれモスクワでしたっけ、
はい、
去年あたりにイエティのビッグフットか、
うん、
ビッグフットの調査団を出しましたよね。出したか出すって発表したけど結局頓挫したか。
あ、研究チームが結成されたってことですか。
はいはい、でなぜかボクシングの世界チャンピオンとかも、
うん、
その中に
入ってたんですか。
いたりとかいう。それどういうことだろうっていう。
まあなんか話題作りが大きかったんですかね。
うん、そのっていうことでしょうね。
うん、
うん、
うんうん。まあちょっとだから、うん、海外では雪男来てるんですかね。
そうですね、ここ 1,2、うん、年ですよね、
急にガンガン聞くようになりましたね、
バズってきたのは、ね、ニュースがホットトピックスになってきて、
うん、
でまあヒグマだの古代北極グマだのってだんだんその、はい、進展してますよね話題が。
そうですね、はい、
まあやっぱりクマにど、ね、話題が関連していくっていう意味でも、
はい、
ちょっと注目ですよね。
そうですね、
オカルトとしてもクマとしても
まだねちょっとこう
リンクしていってますからね、はい、
想像力を働かせる要素もありますね、
うんうん、っていう感じですかね今回は。
あとあれ、はい、今年の熊映画、
あ、見ました。
見ましたか。
はい、僕が見たのは、多分 DVD スルーだったと思うんですけど、劇場公開されてない猛獣ウォーズ。
あ、それそっちなの。それ映画なんですか、そもそも。
V シネ。
V シネでしょ、素人が撮った遊び映画です。
いや、
見ましたよ。
あ、文字ウォーズ見ました。
あの、着ぐるみ、着ぐるみ
ですらない。
すらない。なんか紙細工みたいな熊が出てきて。
まあ、その、なんていうの、はい、何かの、まあ、ヒッチコックの鳥の、
うん、
全動物版ですよね。ある日を境に突然、まあまあ、全部の動物が来るって。
何の意味もなく。
凶暴化して襲ってくるって。
はい、まあ、残酷描写の連続で。
まあ、悪ふざけ。
悪ふざけですよね。そんなんじゃないですよ。あのも映画じゃないじゃないですか。
で、最初、で、まあ、その、初めは猫とかが、わーっと襲ってきて、で、おばちゃんが、あの、なんか、あれは多分生ゴミプレッサーみたいなところのシンクの台所のところにその猫わーって突っ込んでブチャブチャブ
チャブチャブチャブチャって残酷なんですよね。
猛獣ボーッつってタイトルになるって、はい、でまあどんどんいろんな動物が襲ってくるんですよ。犬とか、
はい、
ラスボスがクマ、
まあ、クマっぽいものですよ。なんか、うん、
なんか CGなんだろうね、 CG もちょっと使ってるところありますけど、
うん、
もう超しょぼいし、
うん、
着ぐるみ的なところもあるけど超しょぼいし、
まあ高校生の悪ふざけ
まあネタバレも何もないから言いますけど、まあ、最後にはガールフレンドが、主人公のガールフレンドが日本刀で頭を切り落として倒すっていう、
はい、
はあ、
あーはー、
はい、
まあ時間を返せっていう映像ですよね、はい、違いますよ、テッドですよ。
ああ、
うん、テッド。
確かにね、
はい。
まあまあ話題になった熊映画といえば。
まああれも、はい、ね、いわゆるテディーベアなんですけれども。
ぬいぐるみのテディーベアが。
ただやっぱちょっとグルーミー的な二律背反も。
あ、そうですね。グルーミーっていうのはまあそのちょっと血まみれの飼い主を凶暴な感じで襲う、でも可愛いっていうマスコットキャラクターですよね。
はい。
だからそれのやさぐれ親父
系ですね、
と可愛いが二律背反
っていうことです、
共存しているのがテディベアのぬいぐるみになんか命が吹き込まれて、
はいはい、
まあそのなんかおじさんになって、
うん、テッド
っていう映画ですよね。
まあ今年それくらいしかなかったんですよ
どっち、モジュウォーズと
モジュウォーズは別にカウントしません。
テッド
もうキリがないです、そんなものまでカウントしてたら。
本格熊映画が今年はまだない、
うん、まあ去年もメリダ
と恐ろしの森
ですもんね。
まあまあまあ
一昨年のデンデラくらいは攻めてほしいですよね。
そうですね、まあ、デンデラもまあ熊、
まああれは熊でしょう。メイン、あ、メインではないけど
物語のテーマとしてはまあでもまあ熊は重要なね、役割は担ってますけど、
メリダはクマじゃないもん、あれ。
ああ、
うん、クマの姿をした、
まあ自然なんかその、何らかのその象徴ですよね、
はいはい、そういう意味では、うん、まあ今年はだからそういう意味ではクマ映画不作ですよね。
そうですね、今パッと思い浮かばないですね、
うん、
クマ映画
いやなかったと思います
。漫画は
クマ漫画、あ、最近チェックしてないけど、まあ、あんまないんじゃないですか。
まあ、少なくともメジャーに上がってくる
のはない
ですよね。ないですね。まあ、探せばあるのかもしれないけど。
格闘漫画にちょっと出てくるとか、そういうパターンはあるでしょうけど。
うん、ちょっとじゃあ、まあ、そろそろリスナーの方からも教えてもらいましょうかね。こんな熊映画あったよ。
そうですね。
こんな熊漫画あったよ。
教えてくれって話ですよね。
うん、弾丸論破とかは
何それ、
あのゲーム
あ、ゲームはありました。
でアニメでも払ったけど、あのモノクマっていうのが出てきますよね。あの別にまた学園アドベンチャーゲームみたいなやつなんですけど、あのそのなんか悪のボスみたいなのが、
あ
の、
あ、はいはい、
変な熊ね、大山信代がこうやってる、
はいはいはい、それはもうマスコット的なクマですよ ね、 すね、はい、あの東京ジャングル、
あ、はいはいはい、
あれ今年でしたっけ。
ギリギリぐらいですね。去年か今年か。まあまあ、うん、まあ、いいんじゃないですか。今年度みたいな感じで。
まあ、あれですよね。その、はい、動物界の頂点を目指す。
崩壊した東京かなんかで。
はい、
はい。あれやりたいんですけどね。
やりたいですけどね。まあ、いいセンスのゲームですよね。まあ、もちろんあれには熊も登場しますよね。
はいはい、そう。
うん。まあ、そういうメディアは、に関しては熊は今年はちょっと寂しい感じ、
うん、
まあですね。
まあ、揺り戻しがありますからね、また来年、
はい、
ガンと来る。
そろそろね、
可能性、そろそろ
そろそろ日本でも本格的な熊屋が、
いやではパシフィックリムでミツクリザメがフィーチャーされたみたいに、パシフィックリム 2では熊とかね、
怪獣なんですか。嫌ですよ、ロボットと怪獣戦う映画。熊がロボットと戦うなんて。ちゃんとマタギと戦ってほしいです。
まだリアル路線じゃないとっていうことですよね、つまり、まあ、そのファンタジーでもなく、はい、SF で怪獣みたいな感じになるんでもなく、
う
ん、
そうですね、
本当の熊の生態を描写し、その中で、はい、まあ、戦うんだったらちゃんと現実的に戦うっていう、うんうん、そう
です
ね。
で、人食い熊を扱った映画っていうのを僕はいろいろ、
はい、
こうどんなものがあるのかって日々気をつけてるんですけど、うん、あのナイト・オブ・ザ・グリズリーって映画が多分一番古いと思ってたんですよ。
ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドみたいな
タイトル
で、タイトルですけど、
1966年だったかな、
うん、
アメリカの映画で、
うん、
まあ、実際は人食いグマではなくて農場の馬を襲ったりするグリズリーと最後人間が対峙するっていう映画ではあるんですけど、うんうん、まあまあ結構人を襲うシーンっていうのが、
うんうん
うん、誰も食べれません、食べられないんだけどちゃんとクマと戦う映画で、
うんうん、
でもその前に1950年代に日本映画で人食いグマっていうタイトルの映画がある
ソフト化されてない、
されてないんですよ、
ね、タイトルだけしか確認できないけど、
はい、東映映画なのかな確か、はい、もう全くネットとかで調べても正体不明の映画で、
国立近代フィルムセンターとかにないんですかね。
あるんですか、そういうとこ行くと。
調べはもうちょっとつくかもしれないですけどね、
うん、監督名とかはネットで調べると普通に出てくるんですけど、
はいはい、
タイトルとその監督名だけが、
監督は全く有名じゃない人、
はい、あ、どうな、いや、そこそこ当時は有名だった人っぽいですね、
うんうん、
作品数はいっぱいありますね、
はいはい、
ちょっともうその情報誰かください。
そうですね、人食いグマ、
人食いグマっていうのです、
はい、まあリアル路線じゃないかもしれないですけどね、階段人食いグマみたいなことかもしれない、
どうなんですかね、まあ、そこはもう全く、でもタイトルから見ると割と真面目に人食いグマを扱ってる映画なんじゃないかな
その6文字からどこまで流水できるかは分かんないですけどまあそうですね、そこら辺の情報じゃお待ちしていますということで、はい、ちょっと今回コンパクトなんですけど、
そんな感じ
で熊ラジオ、
はい、はい、
また次回お楽しみください。じゃあ北原さん、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました、どうも、
は
い、
じゃあさよなら、
さよなら、ベア、ベア。